山川琴美と岡崎瑞希のノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、なんでいつも笑う
この間が、すごく、
気になる
え、だって今ちょっとじゃじゃーんってちょっと音楽が大きくなったよぐらいのイメージのところでブフンってまるで自分の曲を笑ってるかのようですよ。
ここは大丈夫、切ってくれるから大丈夫。
本当かな
あ、言ってたらダメじゃん。
ですよ。はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、山川琴美です。
はい、岡崎瑞希です。ということで8回目でございます。
8回目ですよ。
もうすぐ末広がり、
もうすぐ2桁ですね。
ね、ってことはもうすぐ1年ってことですよ。
あー、そっか。
うちはまだ月1更新ですからね。そうですね。どんどんどんどんハガキの方が増えてきて、皆さんのご要望が大きくなればどうなるかは分かりませんが。
あー、煽ってる。
あれあれ、なんかフルフルフル。ディスターさんの方が。
フルフルフル。振ってる。
いや、あの、1回の放送というか収録で2回分撮っちゃえばいいじゃないですか。
大人のね。はい。大人のやり方でね。
いや、まあ、お便りがいっぱい来て紹介しきれないよってなった時にはそれぐらいの、と思ってたんですけど、今回お便りがいっぱい。はい、いただきました。
早速紹介したいと思います。
はい、お願いします。
人間警察機さんからいただきました。
ありがとうございます。
岡崎先生、山川さん、こんにちは。
はい、
こんにちは。そして前回はすみませんでした。
お
というわけで宿題、はい、一応検証してみました。
私たちを紹介しなさいみたいなことをね、ちょっと人間警察機さんに
お願いしてた
わけですね。はい、ちゃんとくれたんですね。
はい、岡崎先生は声のトーン、笑い声など全く変わってないです。
10年前から。
ただこの10年で喋りは格段にこなれてますよね。
成長ってことですよ。
まあ昔は一生懸命だったんです
よ。今も一生懸命ですよね。
ですよね。ですよ。こなれてるなんてそんな失礼な言い方はないと思いますよ。ね、はい、
そして山川さんはもっと清楚キャラだと思ってたのに、回を重ねるにつれまさになんとかなる状態。おかしいな。清楚キャラですけど。
いやいや。
で、たどり着いたのが2人とも性格男だなと。こんなんで許してくださいといただきました。ありがとうございます。
それいい方にとっていいんでしょうかね。
私全然男じゃないっすよ。分かってないな。
いやどうだろうな。まあいいんじゃないとか、なんとかなるよってこうバンバン
確かに
言っちゃうので、なんかどうしようとか、わーうふーとかそういう感じじゃないからじゃないですか。
それはないですね。
しょうがないよ。やっぱ10年以上経ってるからね、年も取るんですよ。
いや
その分ちょっとね
成長してくるわけですよ。
はい、もういろんなことをこう吸収していきは吐いて、吸収していき吐いて、なんとかなるよねっていう、そのため息とともにこうね成長していくんで、こなれてるように見えるかもしれないけど、基本は変わってないよ。
変わってないですね。
みんなも変わってないと思うよ。
どうなんだ、フォローみたく。
そんな皆さんと一緒にお届けするラジオ、今日は本当にいっぱいお便りが来てるので紹介したいと思います。ということで、はい、8回目無事に始まりました。
はい、
いろんな人からねお便りも、いつも来てくれてる方もありがとうございます。
ありがとうございます。
初めまして、
初めましてたもんね。
はい、結構いるので、ちょっとご紹介していきましょうか。私の方からいきますか。
はい、
では、山川さん、小はじめまして、なんじゃこりゃって感じです
けど、私だけ初めまして、
ね、どういうことかしら。
はい、
見物取り扱いです。
はい、
理由がわかりました。その後に姫ってちょっとテンション低く言いますけど、
はい
、ここでは水木先生の方がいいのかなということで、危険物取扱くんもお久しぶりなんですよ。
うん、
私のやっぱり某お城の、
はい、
それで姫って言ってくれてるんですけれども、久しぶりに姫の声が聞けて感動しましたよ。姫が約10年前にしていた某ラジオ番組と聞き比べると声がセクシーになってるじゃないですか。
お、
セクシー、そう、ありがとう。山川さん。これだから男だって言われるんですよ。
はい。
はい、山川さん。はい、姫の使用人にされないように注意してくださいねって、しません。何言ってるんですか。ということで、
はい、
10年ぶりにお便りをくれました、危険物取扱いさんなんですけれども、山川さんが、まあ、はいはい、始めましてということなので、公式に見させてもらいました。これホームページのことですよね。
はい、
アンダルシアの夏 DVD 持ってます。
なんと、私の声が聞こえないというアンダルシアの夏です。
そうなの。出てるのよ。
出てますよ。 出てるんですけど、あの、その他みたいな感じで、あー、ガヤみたいな感じで出てるので。
大泉洋さんとかが出てるやつですよね。
そうなんですよ。
そうですよね。
超嬉しかった。
はい、うん、で、その流れで、はい、私もナックスが好きで、ナックスって何ですか？
大泉洋さんの劇団です、
ね。あ、はい、そういうことなんですね。舞台、イベントとかにも、舞台、イベントとか見に行っています。北海道の某テレビ局にも行きました。
私も行きました。
あれ危険物くとっても遠いよね。
あ
ら、
本当だ。
はい。車には某テレビ番組のステッカーを貼ったりと。
お、
これもなんかあったんですか？
某テレビ番組。
あ、そうです。彼は福井なんですけれども、うん、福井では知名度がまだ低くて、ということで、日々弾圧を受ける毎日です。弾圧なんてそんなね、これ何とかって言われてるんですかね。
へえ、もう、私、てっきり、もうなんか全国区だと思ってました。
はい、いや、私もでもだいぶ知ってるように、あと、
ね、
あと地方番組なんかで見ると、たまにやってるんですよね、うん、深夜にとか。
多分、全国やってるんじゃないですかね。
本当ですか？
全国の地方局で。
地方局で、深夜で。
そうそう、民放一本じゃないんです
よ。そうです。
全国の地方局で。
ちょっとテレビで面白いのなくなったなーってつけると、あ、大泉洋さんが出てるって思うと、すごいローカルな番組をやってるけど、みたいなのが多分これで。
そうですね、きっと。
はい、ということですね。で、彼は、その、某お城、コミックキャッスルという番組からのリスナーさんで、
うん、ありがとうございます。
これを機に、あの、リスナー復活をしてくれると、約束してくださいましたので、
ありがとうございます。
これからもじゃんじゃんとお便りをお待ちしております。ありがとうございます。
はい。はじめましてさん、つながりで。
つながりで。
こちらも行きたいと思います。はい、ヒアさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笑ってる。
はい。
ラジオ番組にお便りを出すという、お便りデビューというか、なんというか、そんな感じのことを初めてしたのが高校2年だか3年だか、
はい、
そのくらいの年のことでした、はい、きっかけは岡崎さんキャッスルのあれでした
コミックキャッ
スル、あれからだいたい10年、はい、やだ、ヒヤさん年齢バレちゃったよ自分もそれなりに成長して今では責任者という立場になり、若いのに、自分より年上ばっかな人たちを部下に持ち人生それなりになんとか過ごしています。ちょっとうちのラジオにあった感じですよね。
そうですね、やっぱりなんとかなるみたいな
それとは関係ないですけど、先日テレビのチャンネルを回そうとして、もうチャンネル回すっていうのが
もう
もう
ね、
ちょっと
プラスアルファ
リモコンのボタンをポチポチするのするも全くの無反応で、グギューと強めにボタンを押してみるも無反応で、はい、おや、電池が切れましたかいなぁと電池を取り出して手のひらの上でコロコロしてから入れ直してポチポチしてみるもやっぱり無反応、
はい、
ああ、電池の寿命がお亡くなりにと思っていたら、はい、テレビの電源入っていませんでした。よくあるよね。
あれ、なんかあの、出かけるときに、リモコン探してないからと思ってすぐ電源切っちゃうんですよね。うん、で、それを忘れて、電源をこう、リモコンの方でやろうとすると、なんでつかないんだろうって一瞬焦ることありますよね。
ありますね。
それをやっちゃったんですね。
私あれですよ。あの、家出るときに、エアコンのスイッチを切ろうと思ったら、エアコンのリモコンを、リモコンが見当たらなかったんで、コンセント抜いたんですよ。エアコンってないですよね、こっちって。
いや、上にあったと思います。ただ、届くかどうか、の問題で。
そうですか、
はい。
スッと抜いて、すっかり忘れて、
はい、
家に帰った時に、あれって同じことしましたよ。
いや、まさかあの、電話で呼んじゃいました？
それはないです。
よかったです。ある程度の時に気づいたんですね。
一日経ったぐらいに。
あ、それは。
もう暑くて、たまらんわって思った。
買い替えなきゃいけないかもしれないと思った時にですね。
コンセントが。私よくありますよ。
こんな奴らでやってるんで、多分普通にこの番組に入ってきていただけると思います。
はい、ありがとうございます。
10年ぶりにまた、復活してください。そういう人たちばっかりなんで。
いやー、本当ですよ。
はい、お待ちしております。
ありがたい。
いやー、でも高校生だった皆さんが、いや、それ言うと危険物取り扱いさんもそうですからね。
うん、
大学とかでそういう、危険物の取り扱いの免許を取るっていう話からこの名前がついてたんで。
あ、そうなんだ。じゃあもう持ってるからってことですか？
いや、そうです。でも普通の会社員らしいです、
あれ
今。
そうなんだ。
はい。なので、皆さんちょっといろんな人がいます。
本当ですよね。資格、でも資格欲しいですよ、私。
え、何も持ってらっしゃらない。
何も持ってらっしゃらない。
私もです。
運転免許すらないんです
か？私もないです。
だから、なんか履歴書のところに書くことないんですよね。
まず、免許証とかが身分証明書じゃないですか。うん、私、それが、あれです。パスポートです。
私、重機ネットです。
重機ネット？
あれ？重機ネットですよね。
なんか機械で検索して、
いや、もらえるんですよ。顔写真付きのカードが。
そんなのあるんですか？
500円くらいで。
へぇー。
区に行ったら。でも本当に最近あるじゃないですか。写真が付いてないとダメですとか。
そうです、そうです。
で、パスポートの期限も切れてしまったので、 使えないなと思った時に、困ったなと思ったら、重機ネットが、なんか、写真を持ってって、500円くらいで。
で、はい、で、まあ、身分証明の代わりというか、立派な。
立派な身分証明書です。
へぇー、私でも、大阪なんですよ、まだ。
あ
こっち出稼ぎに来てる状態になってるんで。
こんなところで言って大丈夫ですかこんなところで言って大丈夫、公にして大丈夫ですか？
大丈夫だと思います。はあ、なんで、
そうか、
そっちまで行かないと。
ここは東京支社みたいなもんね。
そう、東京支社。まあ、あの仕事場。
仕事場。
はい、お仕事しにこっちに出稼ぎに来ているっていう状況になってるんで、うんうんうん、何かしらするのは全部大阪まで戻んなきゃいけないんですよ。
そっか、それは大変ですね。
パスポート取るにしろ何にしろ。でも、住所の身分って、ねえ、どちらかというと仕事場がいるので、こっちの方が、そうですよね、結局、もう、ああだこうだややこしくなっちゃってる状態なんですけど、いいなぁ、それは。
いい、いいです
ね。なんか証明書欲しいですね。
欲しいですよね。
はい。せめて運転免許証と思うんですけど、自分が自信なくて怖くてできないんです。
ああ。
ただでさえああやって交通事故の多い人間なんでね。
あ、ちょっといいつながり、
はい、いいなんですか、何ですか、
こんなお便りをいただいております。はい、ストアさんからいただきました。
はい、はじめましてですね。ありがとうございます。でももしかしたら久しぶりかもね。
こんばんは、岡崎さん、山川さん。
はい、こんばんは。
夜なんですね。
ね。
私、バイクに乗ってるですが、
はい、乗ってるですが、
一度車と接触事故を5年くらい前にやりましたが、うん、ジャケットなどちゃんと着て、たので、はい、擦り傷と軽い打撲で済みました。バイクは廃車になったほどの事故なので、よく生きていたなぁと思います。
それは相当ラッキーなんじゃないですか、
今でもバイクは乗ってますが、はい、ジャケットなども防御はしっかりしています、うんうん、これからの季節はバイク乗るにはいい季節なの で、安全運転で行きますねと。
バイクの免許も持ってないんで。
私も持ってません。
でもバイクってやっぱりもうね、なんて言うんですか、
生身出てるじゃないですか。
そうそうです。私が言いたかったのはそれです。
なんか、あれなんですよね。車よりも、危ないですよね。
ちょっと軽く接触しただけでも、本当に打ちどころとか、こう飛び出したところが危なかったら、彼なのかな、ストーンさんは、はい、たまたまジャケットとかで擦り傷で大丈夫だったかもしれないですけど、転がり込んだところが車が来たりとか。
あれ、この話前したかな、 してないかな。
どうですか、
バイク事故見ましたって話 しましたっけ。
バイク事故は、私が事故ったみたいな。
あの、なんかガシャーンって言ったんで、はい、パッて見たら、走ってたんです、人が。
人が走る？
メットをかぶった人が、
はい。
で、バイクだけがシャーって言ってて、人は走ってたんですよ。これすごいなと思って。危ないと思って、その人きっと飛び出たんだと思うんですよ。バイクから。すごーって、すごい速さで走ってたんです。
想像してしまいました。ちょっと漫画的に足がこう、くるくるくるくるくるって回転してる
って。びっくりして、車並みの速さだったんですよ、その人。勢いついてたからか。
じゃあ、ほとんど、こう、バイクと離れた時に、衝撃がなかった可能性があるんですね。
だから、その人は車道を走ってただけで、無傷だったと思いますよ。
すごい
この人すごいと思って。
ちょっとそのご本人いたらぜひぜひお便りください。そんなことってあるの？
びっくりでした。
漫画みたい。
いや、人間すごい。いざという時の人間の力はすごいですよ。
鹿島のバカ力じゃないですけど。
は
ぁ。いやー。
みんな飲みました。
ねえ、でも本当皆さん、事故だけは気をつけましょうね。私もこの間、すべて無傷で、とかって、笑って言ってたら親から怒られました。そんなことがあったのかって、知らなかった。
たまに聞いてるんです、うちの親。
だから結婚しろとかね。なんか私言った覚えないのになんでだろうと思ったら、ラジオで言ってたこととかね。あるんでね、ちょっとうっかりとか、あっと思ったりすると、手を離したりとかすることが多いので、車危ないから免許取れないんですよ。
私もです。多分無理だと思う。幅がわかんないんですよ。
感覚ですよね。
はあ、
ね、一回乗った車のイメージでやっちゃうような気もするんですよね。ずっと乗り続けてる車幅っていうか。
自分の幅もよくわかっていなくて、違う、ちゃんと聞いてください。
カバンを
持つ。猫かと思いました。カバンを持つじゃないですか。
はい、
そしたらそのカバンと、カバンの
カバンと自分の幅がよく分かってなくて、よく人にぶつかるんです。
でもあれは、相手の人間の方も、その感じがあるかもしれないですよ。私もよくぶつかるし、ぶつかられるしっていう、こう、避けてるのに、
避けてるつもりなんですよ。
そう、バーンってきて、なんでってこととかすごいありますからね。
思いのほか幅があったんだ、私って思うんですよ。
リュックとか背負うと、特にね、自分の見てる。
後ろ分かりませんからね。
そうなんですよね。で、ちょっと避けてるつもりが、今度は後ろの人にバーンと当たっちゃったりとか、あと、電車の中とか、
うん、
ちゃんとやっぱり人に邪魔にならないようにカバンの持ち方は研究した方がいいかなって
思うので、研究しようと思う。
結構トラブルのね、原因になりますもんね。ね、
はい、
気をつけたいと思います。
はい
、じゃあもう一枚。
もう一枚いきますか。
はい。
はい、じゃあですね、ラジオネーム9度よひさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岡崎先生、琴美さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。夜ですね。
はい。
新しく手にしたノートパソコンからの投稿です。
おー。
巷で有名な0円パソコンなんです
が、これ気になってしょうがないんですよ。
100円じゃないんだ。0円なんだ。
ねえ、でもなんかどっかとの契約がいるんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
思っていたより性能が良くてびっくりしてます。さて、前回の放送で私の言ってたタコさんウィンナー入れてくれたんかなとおっしゃってましたが、もちろん入れましたよ。
やっぱり。
おいらのお得意なだし巻き卵とたくさんウインナー、唐揚げとその他もろもろ。
いい旦那さんだな
ぁ。作るのは大変だけども、食べて喜んでもらった時の嬉しさは何とも言えないですよね。
あー、いいですね。私食べる専門がいいです。
私もそっちがいいです。
だから男って言われるんですよ。
さて、話は変わって、
はい、
世の中はもうすぐジメジメな梅雨の時期、カビルンルンが大量発生する時であります。ずいぶん昔ですが、お気に入りの革のトランクを使ってた頃、
はい、
雨の日の翌日にすごいカビが出ちゃって、泣く泣く捨てたことがありました。あとよくあるのが革靴。
カビちゃうんですか？
お手入れを怠ると大変なことになります。お二人はなんでこんなものにカビがという経験はありますか？といただきました。
これは、カビはもう大敵ですね、これからは。
そうですよ。私、あれですよ。プラスチックの、プラスチックのケースに入れていた洋服が全部カビました。
はいはい、なんで？
なんか段ボールの引き出しみたいなのとかあるじゃないですか。
はい、
なんか、
はい、
衣装ケースの引き出しのやつ。はいはい、それの、ダンボールの紙の方は大丈夫なんですけど、はい、プラスチックの方が、
多分なんですけど、
結構加湿器をつけてたんですよね。
あ、湿気。布団じゃなくて服が完全に乾かないまま、ちょっと湿気た状態で入れちゃって、ちょっと蒸した状態になっちゃうと、う
ん、そんなことはないと思うんですけど。
ではなくて、ダンボールは湿気を取ってくれたりとか、本当にカビ防止に
いいみたいですね。
はい、押し入れの中に1枚引いておくと、カビ臭くなくなったりするんですよ。
そうなんだ。
なので、ダンボールは捨てずに、できるだけ貯めておいて、そこに引いたりとか、何かするときにちょっと1枚だけ一番下に入れたりとかすると、便利です。そっちに全部、こう、集中していってくれるので、
そうなんですよね。
この時期はね、本当に私、大変なんで、前も言った、この番組には言ってなかったと思うんですけども、うん、朝作ったお味噌汁が、夜帰ってきたら大変なことになってたことがあったんです。
あ、それぐらい。そのまま置いといたんですか？
そうです。冷蔵庫とかに入れずに、朝作って、そうですね、でも今日一日は大丈夫だろうと思ったら、うん、とんでもないぐらいの多分湿気だったと思うんですけど、で、発酵物じゃないですか、お味噌って。で、なんか、あれ、ヨーグルトみたいな匂いがっていうので、
すごーい
食べずに済んだんです、なんですけど、まあまあまあ、この時期は本当にもう、
そうですよね。
こんなちょっとでも置いといたら危ない。
危ないですよね。
ですね。ポテトチップスなんかも、パーティー明けなんかしちゃうと、1時間後にはしめしめ。
しめしめですね。
ってなっちゃうぐらいの。
そうですよね。
時期なので、ちょっとカビは気をつけましょう。
気をつけましょう。
私、革靴とかね、革製品実は持ってないんですよ、あんまり。
うん、ブーツとかもカビますよ。
合皮なので、
合皮でも、
あれ、カビます？
カビなのかな？私結構ブーツ。
本当ですか？
カビます。
もしかして
保存方法が悪いのかもしれない、
ね。やっぱり新聞紙とか、湿気ないように入れないと危ないですね。危ないですね。それは危ないと思います。
むしろビニール袋に入れてるくらいの勢いでね。
危ないですね。
危ないですね。
乾燥剤とか、箱を、ちゃんと紙箱っていうんですか、で、包んでしまっといた方がいいと思います。
そうします。
はい。だと思います。皆さんもちょっと気をつけてください。
気をつけてください。
この時期からはね、ちょっと体調崩しやすくなると思いますのでね。で、いっぱいいただいたんですが、今日はこの辺でとりあえずかな。
あれですか？あれ、はい、行きますか？
あれ、もう一個ぐらい行っとく？
じゃあ、本当にね、一言ボックスにいっぱいくれるようになって。
そうなんです。ありがたい話です。
ね、これがなかなかこの頃時間の関係で、
私いっぱい、いつも引いてるんで、
私が、
岡崎さんが。
今日はじゃあ、私が、
どうぞ。
一個引いちゃいますね。
お、
誰だ、誰だ、誰だ。
お。
キュードよ
し。ああ、どうもありがとうございます。
一言ボックスは、
さあ、
単で入れてるんで、誰のが来るかわからないです。
わからない。
一言ボックス、癒される場所、時間ってありますかっていうことなんですけれども。ありますか？
私、人んちって癒されるんですよ。
お、自分ちで癒されないの？
なんかね、自分ちって、私、一日の中で、一番嫌いな時間が、家に帰る時なんです。なんかその日一日が終わっちゃったって思うんです。
はぁ、あ、
だからなかなか家に帰らない人なんですよ。
そうなんですね。あ、じゃあもう出たら、できるだけ。出たら
もう終電まで、外にいたいみたいな。もうむしろ終電越して歩いて帰ってもいいぜぐらいな、ぐらい、なんだろう、一人が嫌いなんです。人といるのが好きなんです。
あ、でもそれはわかります。
一人だとご飯も食べたくないし、
それもよく聞きますね。
やりたくないことを、ばかりなんですよ、一人って。でも、買い物だけは一人でしたいです。
なんだそれ。
洋服とかね。みんなに邪魔されたくないんです。
そうですね。みんなでワイワイ行っちゃうと楽しい反面、うん、なんかしっかりと選んでる時間、
ね、
なんか相手を気にしちゃいますもんね。うん、それをじっくり選びたいかもしれないですけど。
人の家とかが一番癒される。
は
ぁ、私。居心地いいな、みたいな感じですよ。
なるほどね。私の癒される場所はやっぱり猫ちゃんがいるんで、自分家なんですけど、仕事と家が一緒なのがちょっとやっぱりダメな人間なんで、こう、仕事をするぞっていうモードの時はファミレスが癒されるというか、なんか自由な時間だなっていうので。
いや、私も思うんですよ。なんか、在宅ワークというんですか。なんて言ったらいいの？家で仕事をする人っているじゃないですか。
はい、
うちの兄もそう。
デスクワーク、まあお家でね。
うちの兄もそうなんですけど。
はい、うんうんうん、
切り替えが大変だろうなと思って。
大変です。なので、私この頃、今収録している、
はい、
リビングが仕事に、
はい、
なってて。で、もう疲れたとか、寝転びたいぞ、猫と遊びたいぞと思ったら自分の部屋に入ります。っていう風にだんだん切り分けていって、最初の頃がそれができなくて、ずるずるずるずるしてて、
うちの兄部屋から出てこないんですよ。
お兄ちゃん！
なんか多分仕事してると思うんですけど、
はい。
いや、よくまあ、なんか、ずっと同じところで仕事なりや、遊びなり、遊びっていうかなんか。
遊びに、取材とか、ネタ探しには出ないんですか？
あ、
もしかして、
わかんない。
こっちゃんの知らない間に出てる可能性がありますね。
私こう、そうなんです。家にいないので。
ですよね。ですよね。かもしれないですよ。
そうですね。
でも、漫画家さんと作家さんだけに関してっていうか、物を作る人って、うん、本当にデスクっていうか、机の周りだけでできちゃう人と、うん、私みたいに外に出ていろんなものを吸収してから家に持ち帰らないとダメな人と、二パターンあるんですよ、うん。人と接したくないからこの仕事を始めたっていう人と、うん、できればいろんなもの、体験レポートみたいな感じですね。うん、自分が体験したりとか、いろんな人の話を聞いて、ああ、それってこういう話にしたら素敵なんじゃないかな、って思うタイプの人と二つあるので、もしかしたらこっちゃんのお兄さんは机で、あとはテレビとかパソコンとかネットから入ってくる情報なんかでいろんなものをこう想像できる人かもしれないですね。
なるほど、安上がりってことですね。
ある意味羨ましいと思います。うん、私ネタ切れしたら外出ないとダメですからね。
私も外が好きな人なのでね。
もう本当に自分の頭の中だけだと大体同じパターンの人間しかできないんで、外に出て、
いろいろ、
びっくりだっていう人をこう、キャラクターに入れるっていう感じなのでね。なので、私はお家とファミレスというかまあ外ですね。になりますね。
はい。
こっちゃんは、自分の帰る、時間以外？
自分の帰る時間。
家に帰る
時間。癒されるって言ったら、なんか人ん家ですけど、
ね。人ん家。まあ、リラックスして。
リラックスして。
ゴロゴロして。そういうお家があるっていうのもでもいいですよね。
なんだろうか。自分の家だと眠くならないんですけど、人の家だと眠くなるんですよね。
でもそれでちゃんと寝れたらいいですね。
ああ、まあ人ん家だから寝たくないわけなんですけど。寝るのは自分家がいい。
あ、じゃあ本当にリラックスしてあるの、アルファ波状態っていうんですかね。
そうなんですかね。
出てるかもしれないので、そういう場所をどんどん見つけて。
はい、皆さんのね。
そう、癒される場所とか、ね、
時間とか。
癒される時間とかがあったら、
それも教えてください。
はい、教えてください。ということです。
はい。
はい、ということで、はい、今日もちょっとドツボに入る
汗を拭いてましたね。
はい、もう想像したらおかしいです。
汗を拭いてました。
ちょっと車と同じ波に走る人って、
いやもう本当に
絵が出てきておかしくてしょうがなかったんでね。多分、はい、そういう人を見かけたことがあったらぜひ、
はい、ぜひ皆さん
自分が体験したことがあったら、ちょっとぜひ奇跡の体験みたいな感じで ね送っていただきたいなと、
はい、
はい、思います、はい、さあじゃあエンディングということでお知らせの方をどうぞ。
はい。ですね、6月20日土曜日に、またライブを。
おー、なんかライブついてますね。
ライブついてますね。
いいですね。
はい、誘われないとやらないんですよ。誘われたらやるみたいなね。そんな感じなんですけど。
頑張れー。
ザ・キーパーズ・マニア・ボリューム10というライブでして、はい、私、高校に、初めて参加させていただくんですけど、うん、はい、お友達にセルメリーさんという、はい、ユニットさんがいまして、はい、その、方の枠に飛び入りゲストみたいな感じで、
じゃあこっちゃんたちっていうよりもその方たちのゲスト、
そうなんです。っていう感じで、私一人です。で、デチコトでもなく
単発で、
はい、単発で私一人で乗り込んで
乗り込んで、
でっかいセルメリーっていう名前になってるんですけど、ユニット名が、
はい、
こちらがですね、6月20日土曜日、18時半開演です。恵比寿ライブゲートというところでやります。ちょっと大きいとこなんですけど、はい、男性3000円、女性1000円、
なんでそんなに
違うの、ドリンク代500円ということになっております。
はい、
女性に優しいライブです。
なんと、はい、女性の皆さんちょっとお誘い合わせの上、
ちょっとね、久しぶりにアニソンを歌うんですよ。
へぇ、
あんまり歌ってなかったんですよね。
そうなんですね。
デチコトではあんまり歌ってないので、
持ち歌とかもでもあんまり歌わないですか、
アニソンのですか、はい、の方が、まあ、どっちかというと歌うんですけど、それでも最近、ここのとこ歌ってなかった気がします。
あ、じゃあ、うん、久しぶりに。
はい、久しぶりに歌うので、ぜひとも皆さん遊びに来てください。こちらですね、はい、私のホームページの方で、予約とか受付してますんで、
はい、チケットの方ですね、
ぜひとも、ぜひとも、ぜひとも見に来てください。
はい。ということで、私の方はですね、5月の23日に、とと発売されております、はい、コミック魔法のアイランド双葉社さんから、
はい、
こちらの方で、単発ということで、うん、ショートストーリーなんですけれども、
うん、
漫画、ちょっと男の子と女の子の可愛い恋愛ものを書いておりますので、猫も絡んでおりますので、ぜひ、読んでいただきたいと思います。こちら全国の書店どこでも、うん、コンビニとかでも気軽に買っていただける本になっております、うん、手に入れやすいと思いますのでお願いいたします、
はい、
そしてそのちょっと前に5月の16日に猫のしっぽの最新号を発売しております、
はい、
うちの実家の黒猫のお話を書いておりますので、ぜひまたチェックしていただきたいと思います。これがなかなか手に入りにくいって皆さんに
散
々言われるので、もしあれでしたらネットで、うん、ネット通販していただけたらいいかな、もしくはご近所の本屋さんにもう取り寄せてみてもらって、
あ、そうか、
はい、いただけると次から多分入ってくると思うんですよ、
うんうんうんうん、
はい、なのでそういう風な感じで、はい、猫の漫画は私のもうライフワークになりつつありますので、まだまだうちで飼ってる猫、それか実家の猫のお話でエピソードいっぱいありますのでね、うん、それを書いていきたいと思いますので、
はい、
はい、読んでくださいということです、はい、で、ちょっと時間の方がありそうなので今日お便りいっぱいもらってるのでね、
うん、
一つもう一つコーナーとして確立させていきましょうって言ってた、うん、今日ちょっと人間計算機くんの方に宿題じゃーとかって、
あ、そうですね、
よく知らないんですけど、じゃあどういう人間か書いてこいみたいな私たちを紹介してっていうのの続きで、もう一人リスナーの子から来たものがあるんですね、
はい、
あきらくん、いつもありがとうございます、
い
ろいろと叩いても君は怒ってくれるからいい子だよさて、岡崎先生、山川さん、こんにちは&こんばんはですね、
はい、はい。
さて以前山川さんファンから見て岡崎先生ってどんな人っていうのを紹介してみたいな話がありましたよね、
はい、
僕が分かっている範囲でお教えしましょうっていうことです。これ、以降私のプロフィールになるんですけれども、
すごいですね。
ちなみに7月30日生まれ、血液型 B 型、花粉症、アルコール、アレルギー。ここまで覚えてたか。君はすごいぞ。年齢は永遠の20歳。関西人。職業漫画家。自称、歌って踊れて喋れる漫画家。ツボにはまった時の笑い方が半端じゃない。今日ちょっとご披露しちゃいましたね。たまたまなんですけども。猫が黒田元気くん、島田のんきくんと同居中です。っていうことですね。で、過去に人気バンド、グレーの過去を書いた漫画を週刊少年マガジンで2回にわたり連載というか、まあ、掲載ですね、
はい。
で、同人誌としてラビリンスシリーズを発行。 行し、またサイドストーリーがスクエアエニックス社より単行本として2003年、おそうなんだ、私も知らなかったぞ、忘れてた、2003年に発売、ラビリンスは未だに未完なので早く続きが読みたいですということなんですよ。このラビリンスの、主役がこっちゃんです
よ。そうですね、
マリアっていう、
これちょっと待ってください、2003年に、
はい、
サイドストーリーが発売されたってことは、は
い、その以前です。
本物はもっと前ってことですよね。
多分、1、2年前ですね。
そうですね。
同人で。
私、デビューぐらいの時でしたから。
いや、もう本当にそれぐらいの時でしたもんね。
う
ん、
そうですね。
まだ真っ白な、本当に、それこそ清純なこっちゃんでした。皆さん。その時は間違い
なく。過去形なんですか？今も清純。
いやいやいや、今も。
ブローと思えばできますよ。
ブローと思ってた。お互いいろいろあったからね。
まあね、本当ですよね。
本当にね、踏まれたり蹴られたり。
本当ですよ。
どつかれたり、いろんなことをしながら。
いろいろありましたよ、本当に。
はい、そんなわけで、
はい、
男のような。
ありがとうございます。
はい、こんな感じで、ほぼ合ってます。
すごい、ちょっと、
はい。
私のファンもこうね、帰ってきてくれる
そう、こっちはこうで、こうで、こういうことをやって、今こう、現在こういうことをやってるっていうのを、ぜひ、送ってきて、送ってきて。
送ってきてください。
ちなみに今、他にもいろいろ書いてたけど、この辺は当たってるけど言わないっていうのが、カットしました。
すごいいっぱい書いてありますもんね。
よく覚えてるというか。
そうですね。
伊達じゃないね、みんな。ありがとうございます。はい。なので、こっちゃんファンの人は、
あとは、
ね、私たちをね、今回みたいに、人間計算機さんみたいに、二、うん、人を見て、こう思ったっていう、うん、
そっちでも。
そっちでもいいですね。ありです。この番組を聞き出してイメージが変わりました、とかね。そういうのでも。
それ確実に私のことじゃないですか。おかしいな。そんなことないですよ。
そんなことないですよ。きっと大丈夫だと思うので。
はい。
はい、こんなこちゃんが素敵でしたとかね。
ね。
そういうのもね、送っていただきたいと思いますので。
嬉しいですね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、お願いします。ということで、8回目もそろそろお別れでございます。
はい。
9回目に向かって、皆さん。
2桁目指して頑張りましょう。
ね。どんどんどんお便りも新しい人とか、
懐
かしい人とか、
は
じめましてさんとか、いつもの人とか、本当に。ありがとうございます。これをさらに超える9回目を放送したのでね、皆さんのお便りお待ちしております。ではお相手は
山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、
またね。